ます。ご起立いただきまして、省エネ543番。得たものはすべてあなたの食べ物となる。あなたはいかに幸いなことか、いかに恵まれていることか。妻は家の奥にいて豊かな房をつけるブドウの木、食卓を囲む子らはオリーブの若木。身を死を恐れる人はこのように祝福される。使徒信条を昭和いたしましょう。賛美歌566番。
Thank you.
聖書をお読みいたします。聖書は旧約聖書35ページ創世記24章34節から67節まで。創世記34章34節からです。その人は語り始めた。私はアブラハムのしもべでございます。主が私の主人の体質を祝福され、羊や牛の群れ、金銀、男女の奴隷、ラクダやロバなどをお与えになったので、主人は裕福になりました。奥様のサラは年を取っていましたのに、私の主人との間に男の子を産みました。その子に私の主人は全財産をお譲りになったのです。主人は私に誓いを立てさせ、あなたは私の息子の嫁を私が今住んでいるカナンの土地の娘から選び取るな。私の父の家、私の親族のところへ行って、息子の嫁を連れてくるようにと命じました。私が主人に、もしかすると相手の女が私に従ってしたくないと言うかもしれませんと申しますと、主人は、私は今まで主の導きに従って歩んできた。主は御使いを使わしてお前に伴わせ、旅の目的を叶えてください。お前は私の親族、父の家から息子のために嫁を連れてくることができよう。その時初めてお前は私に対する誓いを解かれる。またもし私の親族のところに行っても娘をもらえない場合には、お前はこの誓いを解かれると言いました。こういうわけで私は今日泉の傍らにやってきて祈っておりました。主人アブラハムの神主よ、私が辿ってきたこの旅の目的を、もしあなたが本当に叶えてくださるおつもりなら、私は今ご覧のように泉の傍らに立っていますから、どうか乙女が水を汲みにやってくるようになさってください。彼女にあなたの水がめの水を少し飲ませてくださいと頼んでみます。どうぞお飲みください。ラクダにも水を汲んであげましょうと彼女が答えましたなら、その娘こそ主が主人の息子のためにお決めになった方であるといたします。私がまだ心にしか言い終わらないうちに、リベカ様が水がめを肩に乗せて来られたではありませんか。そして泉に降りて行き、水をお汲みになりました。私がどうか水を飲ませてくださいと頼みますと、リベカ様はすぐに水がめを肩から下ろして、どうぞお飲みください、ラクダにも飲ませてあげましょうと答えてくださいました。私も飲み、ラクダも飲ませていただいたのです。あなたはどなたの娘さんですかとお尋ねしたところ、ナホールとミルカの子ベトエルの娘ですと答えられましたので、私は花輪を離れ、腕輪を腕につけて差し上げたのです。私はひざまずいて主を伏しを拝み、主人アブラハムの神主を褒めたたえました。主は主人の子族のために、他ならぬ主人の一族のお嬢様を迎えることができるように、私の旅路を誠をもって導いてくださいました。あなた方が今私の主人に慈しみと誠を示してくださるおつもりならば、そうおっしゃってください。そうでなければ、そうとおっしゃってください。それによって私は身体を決めたいと存じます。ラバンとベトエルは答えた。このことは主のご意志ですから、私どもがよし悪しを申すことはできません。リベカはここにおります。どうぞお連れください。主がお決めになった通り、ご主人のご子息の妻になさってください。アブラハムのしもべはこの言葉を聞くと、地に伏して主を拝した。そして金銀の装身具や衣装を取り出してリベカに送り、その兄と母にも高価な品物を送った。 しもべと従者たちは主食のもてなしを受け、そこに泊まった。次の朝、皆が起きたとき、しもべが主人のところへ帰らせてくださいと言うと、リベカの兄と母は、娘をもうしばらく10日ほど私たちの手元に置いて、それから行かせるようにしたいのですと頼んだ。しかししもべは言った。私をお引き止めにならないでください。この旅の目的を叶えさせてくださったのは主なのですから、私を帰らせてください。主人のところへ参ります。娘を呼んでその口から聞いてみましょうと彼らは言う。リベカを呼んで、お前はこの人と一緒に行きますかと尋ねた。はい、参りますと彼女は答える。彼らは妹であるリベカとその乳母アブラハムのしもべとその従者たちを一緒に出立させることにし、リベカを祝福していった。私たちの妹よ、あなたが幾千万の民となるように、あなたの子孫が敵の門を勝ち取るように。リベカは次女たちと共に立ち上がり、ラクダに乗り、その人の後ろに従った。しもべはリベカを連れて行った。イサクはネゲブ地方に住んでいた。その頃、ベールラハイロイから帰ったところであった。夕方暗くなる頃、野原を散策していた。目を上げて眺めると、ラクダがやってくるのが見えた。リベカも目を上げてイサクを見た。リベカはラクダから降り、野原を歩いて私たちを迎えに行く、あの人は誰ですかとしもべに尋ねた。あの方が私の主人ですとしもべが答えると、リベカはベールを取り出してかぶった。しもべは自分が成し遂げたことをすべてイサクに報告した。イサクは母サラの天幕に彼女を案内した。彼はリベカを迎えて妻とした。イサクはリベカを愛して、亡くなった母に代わる慰めを得た。お祈りいたします。恵み深き全能の至難の神様、今朝もあなたの憐れみと恵みによって、敬愛する兄弟姉妹たちと共にこのところに集められ、礼拝を共にすることができましたことを心から感謝いたします。この数週間、新潟に始まり、島根、そして九州と各地で大雨が降って災害が起こっております。この災害によって命を失った人、兄弟姉妹、また肉親を失った人、財産を失った人が多く出ておりますが、どうかこのこともまたあなたの栄光を表すものとして、私たちには分かりませんけれども、すべてを幸いに変えてくださいます。あなたがこの今悲しんでいる人、悩んでいる人、栄光を表し、あなたを信ずることの幸いを示してくださいますように、このことを通して災害に遭った人も遭わなかった人も、あなたを知ることができますように、切に願い祈ります。今朝は彦島教会の中島淳先生をお使わせくださいましたことを感謝いたします。どうか先生の目に豊かにあなたの霊が臨み、御心を大胆に新しめてくださいますよ。また聞く私たち一人一人も精霊によって心を清められ、主 かりと御心をその胸に刻むことができますように、私たちを祝福してください。この西中国教区山口西分区で行われておりますすべての交換講談の上に豊かにあなたが望み、すべての礼拝礼拝と本当にあふれたものと差し向けください。これらの感謝と願い、尊き主イエスキリストの御名を通してお祈りいたします。アーメン。賛美歌19。
将来の約束を履行するための妻となる人物が現れます。リベカという人物は極めてアブラハムに近い存在であると理解することができます。リベカ自身も家族と家を捨ててイサクと共に生涯を送ることを神の意志により持たされた人物の一人です。私たちはまた神に与えられた思いを授かって導かれていく人物を見出します。イサクはその彼女を受け入れます。泉のもとにやってきた彼女をアブラハムの遣わしたしもべがイサクと共に歩むことになる人であることを祈りを通して認識します。そしてしもべとラバンとの会話の最後にリベカはイサクと共に歩むことを決意するようになります。この決意の中にアブラハムに誓われた同じ内容を見出します。それはつまり子孫の繁栄が約束されているということです。 私たちはアブラハム物語の中にも同じような出来事があることを見出すことができます。つまり彼もまた同じように故郷の地から導き出され、神の思いを受け取って神と共に生きることを求められた人物でした。その中でアブラハムは高齢であるにもかかわらず子を産む約束を神から受けて、イサクを自分の子として持つようになります。互いに高齢であり現実的に不可能であるという状況の中で、神の意思に従ってその約束が成就されていきます。私たちは不可能を可能にした神の姿を創世記の初めから見ていくならば受け取ることができます。私たちはここに来て神に招かれた人たちが出会う様子を見ることができます。それもその中に子孫の祝福が双方に見受けることができます。私たちは共通のものとして神の御心を受けて互いに歩んだことを共通点に見出すことができます。私たちは思いがけない出会いというものがこの世の中に存在することは人生の経験からも明らかなことです。想定外という言葉はまさに神の思いの中にこそ当てはまるものであると思います。私たちはそれぞれ各自思想心情の自由によってさまざまな発言や考え方を擁護されています。しかしその自由を飛び越えて神の思いは働きます。アブラハムやイサクの時代は今でいうところの自由はなかったかもしれませんが、そのような保留をしても彼や彼女らの思いをはるかに超えて契約を履行していく神の姿を聖書は示しています。神がもし私たちや環境によって影響を受ける存在であるとするなら、神は自由ではありません。神が自由であるということは私たちもまた従う自由、また反発する自由があります。そして神の思いは私たちの考える範囲のはるかに上回ったものを提示されていきます。それは私たちの可能性を優に超える力を持ちます。私たちは考える範囲や発想とは全く違った手段でこの世のさまざまなものを凌駕していきます。私たちは旧約聖書の中で創造から始まっているという点だけ見ても、私たちの信じる神がいかに大きな存在であるのかを知るとともに、私たちの考えがいかに狭いものであるのかを改めて認識させられます。私たちはどのようにして神に導かれているのか改めて考えさせられます。神に導かれているのは聖書の中の人物だけではありません。私たち一人一人もまた同じようにして神に導かれている存在です。それは同じ神に導かれている存在という意味でです。イサクの身に起こった天地を創造した神からの祝福は日々の出来事の中で姿を現します。日々の暮らしの中で私たちは天地を創造された神の偉大な技に守られていることを実感できます。守られているということは私たちにとって日々の生活を行えるということです。私たちは人だけで生きられるわけではありません。先日起こったように災害をもたらす天気とともに、またさまざまな環境の中で生きている生物とともに私たちは生かされています。私たちが生きるということはそのような目に見えないもの、あるいは目に見えて私たちを支えているものへの感謝をしなければ生活はできません。私たちは共に生きる相手が存在します。 共に生きる相手はいつも賛成をするわけではありません。それぞれがおのおの受け取った神からの思いを成し遂げるために私たちは生きています。その人が神に従っているかどうかにかかわらず、人は神の意思に左右されていきます。私たちはその影響に対して有無を言わず影響するものであると言えると思います。信仰者であるということは、神の存在を認め、私たちをはるかに超えた思いを持っておられる方がこの世界には存在しているということを認めているということを示します。つまり信仰者であるということは、恐れを持ってこの世を生き、また生活しているという存在であるということができます。恐れは何より神への恐れです。神への恐れは天地万物にあるものに対して敬意を持って接するということです。例えば私たちはあって当たり前の環境に感謝をするでしょうか。それは私たちにとって当たり前のことであるから何も思わないことが多いのではないでしょうか。天地万物を創造されたということは、その破壊もまた神にはできるということです。新約聖書にもあるように、人をいとも簡単に神は創造することができます。私たちに欠陥があれば、それを補うためにそれに代替する存在を創造することができます。私たちがこの世界で生きるということは、神から司った務めをこの世で全うするということです。神から私たちに与えられた任務は時に大きすぎて受け止められないこともあります。今日読まれた箇所の中で何度も神の助けによってさまざまな人物が導かれていったように、私たちもまた神の助けを受けてこの世を歩むように促されています。それはまさにしもべが祈りによって神から託された使命を果たしたように、私たちもまた祈りによってさまざまな出来事にぶつかっていることが求められています。さまざまな出来事とぶつかっていくことを通して、私たちは自分の強さもまた弱さも認めることができるようになります。私たちがそれぞれに託されている使命を認識するということは、自らの能力を認識していくことでもあります。私たちが自分の限度を知ることによって神と共に歩むことができます。それは弱さを自覚するということです。弱い時は神の助けを大いに求めればいいと思います。私たちには成し遂げる力がありませんが、その力を持つ人を私に与えてくださいと祈ることは、自然にその力を持つ人と出会う道ができていくことへとつながっていきます。私たちもまたここに描かれた人物たちと同じように、共に神に助けられてこの1週間共に歩んでいきたいと思います。共に祈りをされたいと思います。ご在来の神様、私たちは主に言わなければ何一つ良いことはできません。どうか主に従って御心にかなうように生き、また常に正しいことを思い、また行うことができますように、あなたの霊を与えてください。この祈りの主イエスキリストの御名によってお願いいたします。アーメン。
献金を捧げます。献金は自由な捧げ物です。ご用意のある方は
大きな災害が起こっています。どうぞこれ以上の被害が出ることがないように、どうぞあなたは止めてください。この災害で亡くなった方々の魂をと、遺族の方々、そして被災された方々の魂をどうぞあなたがその向けの心しっかりと抱きしめてくださいますように。どうぞ私たちがこれ以上悲しい被害者を一人でも減らすために何をすべきか、何ができるのか、あなたからの知恵をちゃんと受け取って、それを行っていくことができますように、私たちを導いてください。ここに集めましたわずかな献金ですが、どうぞ清めてあなたの御用のためにお使いください。この小さな祈りを主イエスキリストの名によってお祈りいたします。アーメン。
賛美歌304番。
父と子と聖霊の祝福がありますように。アーメン。